第一テサロニケ3章の11節を開いてください。昨日うちの愛家が仕事で女村役場に行きました。女村のキャラクターであるサンナちゃんというこのサンゴをモチーフにしたキャラクターを作ってるんですけど、村おこしっていうかサンゴの村としてそれをもっとアピールしたいということで、愛家に依頼があってアニメーションをその作ったんですね。2分ぐらいの作品なんですけど、それが仕上がって昨日村のお偉い方々と保育園の子どもたちとまた取材の方々が来て、でそこで上映会が持たれました。まあ朝食の時にいつものように主が仕事を祝福してくださるように、また運転が守られるように家族で祈りました。で仕事が無事に祝福のうちに終わって、で高速で帰りました。ですると高速を降りた時に突然何かエンジンのこのルームの中で前の方でなんかバタバタバタバタなんか変な音がし始めたそうなんです。本人驚いて、でそれが全然収まらないので降りた直後でしたからよかったんですけども、路肩に止めてすぐに私の電話して、お父さんなんかすごい変な音がして怖いんだけど、ああもう運転しちゃダメだよ、で近くの駐車場にすぐ行きなさいということ でたまたま近くに駐車場があって、そこで見せたらなんとベルトがもう切れてしまって、そのベルトがもうない状態で、だあの音っていうのはこのベルトがこの切れて周りのこのエンジンルームをバタバタやって、でオイルが漏れてなんかもう金属もこの変形してしまって、でこのまま走ってたらもうやばかったよって言われて、本当にびっくりして電話を報告したんですけれども、主が本当に祈りに朝の祈りに応えて守ってくださったことに感謝をしました。でさあ今日の箇所でパウロはこのテサロニケの教会の人たちのために祈ってます。で彼は母親のように優しく、そして父親のように強く、またある時は厳しく彼らを養い育てました。そして彼らのために夜昼いつも祈っていました。何のためにどのような祈りを彼はしたんでしょうか。今日の箇所でパウロはそのことを書いてますので、一緒にパウロの祈りについて学びたいと思います。3章の11節を見てください。どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスが私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように。私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いに対する愛を、またすべての人に対する愛を主が豊かにし溢れさせてくださいますように。そしてあなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒たちと共に来られるときに、私たちの父である神の御前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますように。アーメン。パウロはここで3つの祈りをしています。まず第一にパウロはこう祈りまして、どうか私たちの父である神ご自身と私たちの主イエスが私たちの道を開いてあなた方のところに行かせてくださいますように。パウロの願いはテサロニケの教会に行くことでした。テサロニケの教会はパウロによって始められた教会で、彼は3回の安息日にわたって聖書に基づいてイエス様が旧約聖書が約束しておられるメシア、キリスト、救い主であると説明をし論証しました。その結果大勢のギリシャ人が救われ教会ができたわけですね。ところが妬みに駆られたユダヤ人たちが、まあ、いつもパウロの働きを邪魔する人たちがいたわけですけど、彼らはそのパウロの働きを邪魔し町のならず者を集めて騒動を起こして、 パウロはやむなくその町を去らなければならなかったわけです。しかし、信仰を持ったばかりの彼らのことがパウロ非常に心配で、彼らに会いたいと切望しました。それで何度もそこに行こうとしましたが、サタンが彼を妨げたわけですよね。そのことを2章で学びました。しかしパウロは神がすべてのことを支配しておられることを知っていました。サタンがどんなに妨げたとしても、彼ができる範囲っていうのは神によって許可された範囲内でしか動けないことを彼は知っていたわけです。ですからここで彼は父である神ご自身と主イエスがと言ってます。父とイエス様とは一つですね。その神が、主が道を開いてくださるように、そしてテサロニケに行くことができるように、彼は祈りました。なぜパウロはテサロニケの教会に来たかったんでしょうか。前回学んだ10節見てください。あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと言ってますね。彼らの信仰で不足しているものを補うためとは、彼らの信仰の成長を助けるためにという意味です。信仰が成長するように、信仰が強められるように、そのために彼は行きたいと思ったわけですね。で、ここで言う信仰とは、救われるための信仰という意味ではありません。救われるためには、イエス様をキリスト、救い主として信じる信仰、それだけで十分なわけですよね。それに不足するものは何もないわけです。それに付け加えることは何もありません。信じるだけで救われる。これが私たちの信じている信仰なんです。では、ここで言う信仰とは何でしょうか。それは、神に信頼するということですね。神に信頼することなんです。よく信仰があの人は強いとか、いや私は信仰弱いんですという表現をしますけれども、それは強い弱いっていうのは、この救われるための強い弱いではなくて、神への信頼が強い、神への信頼が弱いという意味で使うわけです。ですから使い方間違わないように、信頼が強い弱いという意味で、信仰の強い人は神への信頼が大きいわけですよ。強く強く信頼しているわけです。一方、信仰が弱い人は神への信頼がちっちゃいわけですね。その信頼が弱いわけです。神への信頼を強くするためにはどうしたらいいんでしょうか。神がどういう方であるかを知ることですね。知らないと信頼できません。神がどういう方であるか知るために、じゃあどうしたらいいんでしょうか。神について知るためには、神がどういう方であるか知るためには、神について書かれている、神がどういう方であるか書かれている神の言葉である聖書、それを知ることですね。それを理解することなんです。で、そのことを理解することによって、聖書を、神の言葉を理解することによって、私たちは神がどういう方か知ることができます。そして、神がどういう方か知れば知るほど、理解すれば理解するほど、その神への信頼はどうなりますか？強くなるわけです。だから信仰が強くされるわけです。神はどういう方ですか？聖書は何と教えてますか？まず、はじめに神が天と地を創造されたと聖書はそこから始まるわけですけど、私たちの信じている神は天地万物の創造主なる神ですね。すべてを作られ、すべてを治め、すべてを支配し、すべてを保っておられる偉大な力ある方、その方が私たちの天の父ですよ。そして神は、旧約聖書を学ぶとよくわかるように、悪者は必ず罰するわけです。 しかし正しいものはどうしますか？祝福するわけですね。神は聖なる方、義なる方です。そして同時に正しく裁く神です。しかし罪を悔い改める者には神は誰でも許す神です。で、神は私たちの罪を許すためにご自分の一人を使わされました。神は愛です。神はキリストにあって私たちを義と認めてくださいました。神は神を愛する人たちと共に働いて、すべてのこと、良いことだけではなくして、私たちの目にはなんでこういうことが起こるのか、そのように思うことさえも神はすべてを働かせてどうするんですか？益にしてくださるわけです。これが私たちの神ですね。そして神は決してあなたを離れず、あなたを見捨てることはありません。神は永遠の愛で私たちを愛しておられます。これが聖書が教えている神がどういう方であるかということですね。キリストがどういう方であるか。そのことを私たちが知って、そのことを理解すれば理解するほど、その神への信頼がどうなりますか？強くされるわけです。信仰が強くなります。私たちの信仰を強くするのは決して霊的な体験ではありません。神秘的な体験ではありません。そういうことを強調し、そういうことを熱心に追い求めるクリスチャンたちが本当に多いんですね。で、その人たち自分が体験したことで信仰が強くされると思うわけですから、もっともっとそういう刺激的なこと、自分の感情を満たす、エキサイトするような事柄を求めていって、そしてそういうことが、いわゆる体験が、感情が信仰の土台になるとどうなるんですか？そういうことをいつも求めて、それが体験できなくなると信仰が弱くなっていくわけです。昔はあんなに熱心だったのに、どこに行っちゃったのかわからない人たちいますね。御言葉に根ざしてないんですよ。どのように信仰が強められるんですか？どのように信仰は成長するんですか？神の言葉によってですね、神の言葉をよく理解すれば理解するほど、自分の体験や自分の何か感情がエキサイトするような、そういう事柄が土台にないわけですから、そういうのはいつも変わっていくわけなんです。でも神の言葉は永遠に変わることがありません。それをあなたの土台にするならば、状況がどういう状況であっても、自分の体験がどういう体験であったとしても、自分の感情がどういう状態であったとしても、神の言葉を土台としているので、神への信頼は変わらない強い不動なクリスチャンになるわけなんです。パウロはそのことを、使徒の20章を開いてください。エペソの長老たちにこう言いましたね。20章の32節、私の聖書では278ページです。32節、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。神と恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を、何て言ってますか？成長させると言ってます。私たちを霊的に成長させるのは神の言葉です。ペテロも同じことを言ってます。第一ペテロの2章を開いてください。第一ペテロの2章、2章の2節で、第一ペテロの 2-2、 生まれたばかりの血の御子のように、純粋な霊の乳、霊のミルク、霊の乳をしたい求めなさい。それによって何ですか？成長してあります。それによって、それによって何によってですか？霊の乳、御言葉によって成長し、救いを得るためです。ペテロも同じことを言ってます。さあ戻ります。このテサロニケの人たちはまさに今生まれたばかりの霊的なこのクリスチャン、生まれたばかりのクリスチャンでした。ですからパウロは彼らのところにどうにか行って神の言葉を教えたいと 願っていました。御言葉によって彼らの信仰が強められ信仰が成長することを知っていたからです。また信仰が強められ信仰が成長するためには御言葉と祈ることによってです。祈ることです。神を体験する方法、それは祈ったら神が生きて働いておられることがよくわかります。聖書のことをほとんど知らなくてもすぐにできることは祈ることなんです。ですから私は子どもたちに生まれてからもうずっと祈ることを教え、そして今孫たちにそのことを教えています。聖書のことを覚えることできなくても祈りはいつでもどこでも祈ることができるわけで、神がおられることは祈りでわかるわけで、祈ると神が祈りに応えてくださるわけです。祈り方ではありません。上手に長く祈ることでもありません。祈りは長い短い関係ありません。上手下手関係ありません。信じてシンプルに祈ることなんです。信じて祈ることなんです。で、神の御心にかなう祈りは必ず叶えられます。ですから何でもキリストの名によって父に願ってください。御心にかなうことであれば必ずそのことは実現します。パウロはいつも祈りましたね。昼も夜もテサロニケの人たちのために祈ったわけ。そしてそこに行きたい、そのために彼は祈りました。でも邪魔、妨げがあったわけです。それはサタンが妨げたわけなんですけれども、彼はもういいやと思わなかった。諦めずに彼は祈り続けました。彼の祈りは聞かれましたか？使徒の二十章を読むと彼はテサロニケに行ったことが書かれています。ですから私たちもまず祈りましょう。何はさておき理屈を置いてまず祈ることなんです。祈ると神が働いてくださいます。祈りは神への信頼をもっと大きく強くします。さらに私たちの人生で起こるさまざまな試練も私たちの信仰を強くし、信仰を成長させるためのものです。試練の中で私たち自分の弱さを本当に知りますよね。で、弱さを知って本当に神様の助けなしには生きていくことができないことが本当にわかるわけです。だからそこに至ると本当に幸せですね。今までは調子がいい時には神様ハレルヤと言いながら実を言うとあまり信頼してなかったんですけども、すべて頼るものがなくなった時に神様しかいないことを私たち本当にわかるわけです。そうするともっと神に近づくことができるわけで、ヤコブはこう言ってますね。そこ開きましょうか。ヤコブの手紙後半です。ヤコブの一章の二節。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない、なんて言ってますか？喜びと思いなさいと言っています。試練そのものは悲しみです。試練を喜びなさいと言ってません。でも会うときには喜びなさい。悲しいものなんですけど喜びなさい。なぜ？あなた方が知っている通り信仰が試されると。試練というのは私たちの信仰のテストなんですよね。そのテストが来ると私たち忍耐が生まれると。ですから試練は私たちを忍耐させるわけなんです。そしてその忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。神は私たちを御霊によって新しく生まれさせてくださいました。霊的な赤ちゃんから、赤ちゃんはミルクを飲んで成長していくと同じように私たち御言葉によって成長します。そして神との交わり、祈りの中で成長していきます。神が祈りに応えます。 そして試練がやってくるわけですけど、試練は悲しみなんですけども、でもそれは喜びなんですね。なぜならその試練によって私たち忍耐が生まれてくるわけです。大人と子供の違いなんですか、いろいろ違いありますけれども忍耐が違うわけですね。子供は待てません。大人は待てるわけです。待つわけです。忍耐して待つわけです。ですから物事がスムーズにいかないとき、私たちは神に信頼して忍耐を学ぶときであり、忍耐を完全に働かすと私たちは成熟して大人のクリスチャンへと、神はその試練を用いて私たちを成長させてくださいます。パウロはローマの手紙でこう言ってます。ローマの5章を開いてください。ローマの5章304ページです。5章の1節から読みます。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。2節、このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。キリストによって私たちは義とされ、神との平和を持ち、それだけではなくして恵みの中に入れられて神の栄光に預かる望み、希望が私たちに与えられているわけですね。そしてそれだけではなくとパウロは言ってます。3節で、苦難さえも喜んでいますって言ってます。ヤコブと同じことを言うわけですね。苦難さえも喜んでいます。なぜ、それは苦難が何を生み出すんですか、忍耐を生み出してあります。苦難が忍耐を生み出すんです。そして4節の、忍耐が練られた品性を生み出し、私たちはタフにされていくわけですね。練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。神は私たちを愛してくださいました。御子を与えてくださいました。そして私たちがイエス様を信じたときに聖霊が内側に住んでくださったわけで、神の愛は聖霊によって私たちの内側にもすでに注がれ、そして注がれ続けているわけですね。信仰生活は苦難があります。しかし苦難は私たちの信仰を強くするわけなんです。私たちは御言葉によって神がどういう方であるかをよく知って、神への信頼をさらに強めましょう。さあ戻ります。第二にパウロはこう祈りました。私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いに対する愛を、またすべての人に対する愛を主が豊かにし溢れさせてくださいますように。パウロの願いはまず彼らの信仰が成長することでした。そして彼らの愛が成長することです。ここでの愛とはアガペの愛、神の愛のことですね。神の愛は真実の愛です。無条件の愛、変わることのない愛、犠牲の愛、与える愛です。神は一人子を与えるほど私たちを愛してくださいました。キリストの十字架によって神の愛が、私たちに対する愛がはっきりと表されました。そのことを第一ヨハネの4章、ここも開きましょうか。第一ヨハネの4章後半の方です。ヨハネの福音書を書いた同じヨハネで、彼はボアネルゲ、神谷の子とイエス様からあだ名をつけられるほど短気な性格、生まれつきの性格はそうでしたけど、しかしキリストを信じて性質が変えられるわけですね。キリストの性質は愛です。彼の性格も怒りの性格から愛の性格へと彼は変えられ、そして彼のメッセージは愛することであったわけですね。第一ヨハネの4章の9節で彼はこう言ってます。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。10節、私たちが神を愛したのではなく、 神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。どこに愛があるんですか？キリストの十字架に神の愛がはっきりと明らかに示されたわけです。神はまず私たちを愛してくださいました。私たちが神を愛したのではなく、まず初めに神が愛してくださった、そのことを私たちは分かったので、イエス様を信じて救われ、そして神の愛に応答して、神を愛するように変えられたわけです。で、神の愛を知れば知るほど、理解すればするほど、私たちはもっと神を愛するようになります。そして神を愛するとは、神の命令に従うことなんですね。愛すると言って従わなければそれ愛してないんですよ。愛するっていうことは従うことと同じことで、神に従うとは神の命令に従うことで、それは互いに愛し合うことです。最後の晩餐でイエス様が言われたことは覚えてますよね。弟子たちにヨハネの13章からイエス様は素晴らしい教えを繰り返しなさるわけですが、その中の一つが13章、開いてください。13章の34節でイエス様はこう言われました。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになりますと。イエス様の戒め命令は互いに愛し合うことでした。ヨハネはその場所で直接その命令を受けたわけですね。そして彼も同じことを第一ヨハネの5章の一節でこう言ってます。そのまま聞いてください。5章の一節、ごめんなさい、3章の23節で、私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、それが神の命令です。互いに愛し合うこと、それが神の命令です。キリストを信じた者の特徴、それは互いに愛し合うことです。さらに神の愛を知った者は教会の中で互いに愛し合うだけではなくして、ローマの手紙で学んでいるように、教会の外の人、すべての人、戻りますが、パウロはすべての人を愛すると言ってますけれども、すべての人、この自分の敵をも愛します。それはイエス様があらかじめ教えたことですね。マタイの3章の説教でイエス様はこう言われました。マタイの5章の43節で、あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし、44節、イエス様の正しい解釈をなさります。私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。隣人を愛する、これは聖書が最初から教えていることです。で、ユダヤ人たちの指導者は隣人はこの自分の同胞だけだったわけです。ですから異邦人は憎めと彼ら教えていたわけですけど、でも隣人っていうのは、最初から聖書が教えているのは自分以外の人は全て隣人なんですね。ですからイエス様はその正しい解釈を教えるわけです。私はあなた方に言います、自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。イエス様は十字架の上で自分に敵対する者に対して祈られました。父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのかがわからないのです。そのようにイエス様は祈られました。パウロも同じことをローマの12章の21節でこう言ってます。12章の21節、悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。悪に負けてはならない。悪で悪を返さないように。むしろ善をもって 悪に打ち勝ちなさい。私たちがすることは敵を憎むことではなく、復讐は神に委ねて、私たちがすることは良いことをすることです。パウロはテサロニケの人たちを愛しました。それで彼は激しい苦闘のうちにあっても神の福音を述べ伝えたわけです。で、彼らはその福音を聞いて神の言葉事実通り受け入れたわけですね。救われました。しかし信仰を持つということは祝福と同時に多くの苦難迫害に遭うわけなんです。彼らもそのように会いました。パウロの祈りはその中にあっても彼らの互いに対する愛を、また全ての人に対する愛を主がと言ってますから、彼らには人間がではなくして主が豊かにしてくださるように、増やしてくださるように愛を、そしてそれが満ち溢れるように溢れさせてくださる、それが彼の祈りだったわけです。私たちはイエス様を信じた時に聖霊が注がれ、神の愛が同時に私たちの内側に注がれているわけなんです。自動的に私たちは成長していくわけではなくして、愛をできるところからスタートして、子供が成長していくと同じように、私たちの愛も性質もすでに与えられているわけで、それを行動することで私たちは愛が成長していきます。この間、メッセージの最後に、日曜日の大根の話をしたら、まさかネギ持ってきてる人いないでしょうねって言ったら持ってきたらびっくりしましたけれど、ちょっとした本当にことで私たちはそれを実行すると、何かもうそれが習慣になっていく。で、与える人は豊かにあふれるほどに与えられていきます。愛を実行すると成功するわけで、パウロは彼らの愛が豊かになるように、そしてあふれさせてくださるように、主がそうしてくださるように彼は祈りました。彼の祈りは答えられましたか？答えられるんですね。次の手紙を先に読みたいと思いますけど、第二テサロニケ、後に彼が書く手紙の中で彼はこう言ってるんですね。第二テサロニケの一章の三節で、兄弟たち、あなた方について私たちいつも神に感謝しなければなりません。それは当然のことです。あなた方の信仰が大いに成長し、あなた方すべての間で一人一人の互いに対する愛が、なんて言ってますか、増し加わっているからですと。そのようにパウロの祈りは答えられました。彼らの信仰は大いに成長したんです。そして愛は増し加えられ、愛も成長しました。第3に戻ります。パウロはこう祈りました。そしてあなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒たちと共に来られるときに、私たちの父である神の御前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますように、アーメン。パウロの第一の祈りは、主が道を開いてテサロニケの教会に行かせてくださることでした。それは彼らの信仰の成長を助けるためでした。信仰が成長するためには神の言葉をよく理解することによってでした。神の言葉を理解すると神への信頼が強くなり、信仰が成長します。そしてパウロの第二の祈りは、主が彼らの愛を豊かにし溢れさせてくださることでした。御言葉によって信仰が強くされ成長すると、愛も成長していきます。もっと神を愛するようになります。もっと信仰の仲間、教会の仲間、互いに愛し合うようになります。そしてその愛は外の人に向かって、もっと全ての人を愛するようになります。さらにパウロの第三の祈り、それがここですね。彼らが清く責められるところのないものとなることでした。私たちクリスチャンの望みは何ですか？目標、ゴールは何ですか？この地上ではないですね。私たちの望みは天にあるわけで、 私たちの希望はそこからイエス様が来られることなんです。この地上は過ぎ去っていくものなんです。天は永遠に続くところなんです。そこから主が私たちを迎えに来ることを私たちは待ち望んでいるわけですね。そこに希望があるわけです。その時に私たちはイエス様と似たものに変えられること、これが私たちの希望であり私たちの目標ゴールなんです。そこに向かって私たちはずっと走ってるアスリートのようなもので、まあ、今年オリンピックがなるかならないかわからないんですけども、オリンピックが実現しようと実現しなかろうと神の国に向かって私たちは走り続けているわけです。で、途中疲れることもありますけど、疲れた時は休んでください。他の人との競争ではありません。歩いてでもいいんです。這いつくばってでもいいんです。立ち止まってでもいいんです。私が元気を与えたら歩き始めて走り続けてください。私たちのゴールはこの地上ではなく天の御国であり、そこから主が来られること、そして私たちも栄光の姿に変えられること、これが私たちの望みですね。そのことをヨハネは第一ヨハネの3章の2節でこう書き送っています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。私たちは今、将来ではありません。今すでに誰の子ですか？神の子供なんです。そしてやがてどのようなになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時に、再臨の時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くしますと書いてます。私たちはキリストに似たものになるんです。パウロもピリピの手紙の3章ピリピの手紙の3章でこう言ってます。ここも有名なところですね。3章の21節で、私たちの国籍は20節から天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。21節一緒に読みます。はい。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。私たちがキリストと似たものになるのはキリストが再び来られる時なんです。その時私たちはキリストの栄光に輝く体と同じ姿に変えられます。今すでに神の子供で、今すでに私たちは救われていて、私たちの魂は救われているわけですけど、私たち神のご計画を私たちの体だけではなくし、この私たちの魂だけではなくして、この体もあがなうことも。ですからイエス様が肉体を持って来られて、私たちの罪の身代わりとしてその身に追われたわけです。罪のない方が人となって来られて、あなたの私の罪を全部背負って十字架で裁きを受けるわけです。で、死なれ、しかしこの方には罪がないので、神はこの方を死人の中よりよみがえらせてくださったわけです。体を持ってよみがえらせてくださいました。これ死なない体、栄光に輝く体、その同じ姿が、同じ体が私たちの用意されていて、イエス様はそのために戻って来られるわけです。ですから、私たちはキリストが来られる時、その日を待ち望んでいるわけですね。そしてキリストの再臨を待ち望んでいる人は、キリストが歩まれたように歩みます。キリストはどういう方ですか？イエス様は清い方でしたね。イエス様は罪のない方です。そのイエス様を信じた者は清い生活をし、罪から離れた生活をするようになります。最後にペテロの手紙を開いてメッセージを終わります。第一ペテロの一章を開いてください。ペテロは イエス様の直接の目撃者でした。彼は十字架を目撃し、そして復活を目撃し、天に帰るのを目撃し、そして約束の聖霊が下り、聖霊が教会を通して働くのを彼は目撃し、証しをしたのがペテロでした。そのペテロが第一ペテロの1章の13節でこのように書き送っています。1の13、第一ペテロ1の13でパウロはこのように書いてます。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。私たちは恵みによって救われました。魂が救われ、そして私たちは恵みによってイエス様の栄光の体に変えられるわけです。その恵みを待ち望みなさい、ひたすら待ち望みなさいと言ってます。14節では従順な子供となり、以前無知であった時の欲望に従わず、私たちを信じる以前は霊的に無知でしたので、自分の欲望に従って歩んでいました。しかし今は神の子供となったので従順に歩むわけです。そういうことを捨てて従順に歩むわけで、むしろあなた方を召された聖なる方に習い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない、私が聖だからであると書いてあるからですとあります。キリストを信じた者は神に喜ばれる生活をします。聖なる方、キリストに習います。ですからその生活のすべてにおいて清く生きる、それが私たちクリスチャンの歩みですね。以前は欲望に従って歩んでいました。そこから私たちは恵みによって救われて光の子供とされ、聖なる生き方をするように、この世と妥協せずに、調子を合わせずに、何が神の御心で神に喜ばれるのか、私たちは心を一心にして御言葉に従って歩むわけですね。イエス様はもうすぐ戻ってこられます。目を覚まして、主がいつ戻って来られてもよいように私たちは心を備えましょう。そのために御言葉をよく読み、よく学びましょう。そのことによって私たちの信仰が強くされるわけです。神に信頼して歩み、信仰が成長していきます。そして主が愛したように私たちも互いに愛し合い、そして全ての人を愛するように、主が豊かに、そして満ちあふれるように愛を成長させてくださいますように、さらに主が清い方であるように私たちの心が強められて、私たちも清く主に喜ばれるものと主がしてくださるように、そして主が戻ってこられるときに私たちは主によくやった、良い忠実なしもべだと喜ばれる、そのような生き方を聖霊の助けによってしていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの愛をありがとうございます。私たちは以前は闇で自分の欲望に従って生きていましたが、しかしあなたの憐れみ、あなたの恵みによってイエス様を信じて、今は従順な子供としてあなたの言葉に従いたいと願っております。どうぞあなたの御言葉によって私たちの信仰が強められ、信仰がさらに成長しますように、そしてあなたの愛がさらに私たちの内側に豊かに注がれて満ちあふれて、主が私たちを愛してくださったように私たちも互いに愛し合い、また周りの人たちに愛を行っていくことができますように、さらに主が清い方であるように私たちを内側から御霊によって清め、この世と調子を合わせるのではなくして、心の一心によって自分自身を変えて、主が変えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。